ありがとうございました。はい、それでは続きまして聖書をお読みいたします。本日の聖書箇所は創世記5章1節から32節です。3版をお持ちの方は3版をお持ちの方、2017年版をお持ちの方もいずれも7ページに、旧約聖書の7ページになります。創世記5章の1節から32節までになります。それではお読みいたします。創世記5章の1節から。これはアダムの歴史の記録である。神は人を創造したとき、神の似姿として人を作り、男と女に彼らを創造された。彼らが創造された日に神は彼らを祝福して、彼らの名を人と呼ばれた。アダムは130年生きて、彼の似姿として彼の形に男の子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。セツを産んでからのアダムの生涯は800年で、彼は息子たち、娘たちを産んだ。アダムが生きた全生涯は930年であった。こうして彼は死んだ。セツは105年生きて、エノシを産んだ。セツはエノシを産んでから800年生き、息子たち、娘たちを産んだ。セツの全生涯は912年であった。こうして彼は死んだ。エノシは90年生きてケナンを産んだ。エノシはケナンを産んでから815年生き、息子たち、娘たちを産んだ。エノシの全生涯は905年であった。こうして彼は死んだ。ケナンは70年生きてマハラルエルを産んだ。ケナンはマハラルエルを産んでから840年生き、息子たち、娘たちを産んだ。ケナンの全生涯は910年であった。こうして彼は死んだ。マハラルエルは65年生きてヤレデを産んだ。マハラルエルはヤレデを産んでから830年生き、息子たち、娘たちを産んだ。マハラルエルの全生涯は895年であった。こうして彼は死んだ。ヤレデは162年生きてエノクを産んだ。ヤレデはエノクを産んでから800年生き、息子たち、娘たちを産んだ。ヤレデの全生涯は962年であった。こうして彼は死んだ。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んでから300年、神と共に歩み、息子たち、娘たちを産んだ。エノクの全生涯は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。メトシェラは187年生きてレメクを産んだ。メトシェラはレメクを産んでから782年生き、息子たち、娘たちを産んだ。メトシェラの全生涯は969年であった。こうして彼は死んだ。レメクは182年生きて一人の男の子を産んだ。彼はその子をノアと名付けていった。この子は主が呪われたこの地での私たちの働きと手の労苦から私たちを慰めてくれるだろう。レメクはノアを産んでから595年生きて息子たち、娘たちを産んだ。レメクの全生涯は777年であった。こうして彼は死んだ。ノアは500歳になった。そしてノアはセム、ハム、ヤベテを産んだ。はい、本日はこの箇所から主と共に歩む人生と題して工藤先生にメッセージしていただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りしてから始めたいと思います。天の父なる神様、今日もあなたがご自身の御言葉を持って私たちを導いてくださることに感謝いたします。どうか主ご自身がお一人お一人の心に直接に語りかけてくださいますように、御霊様がこの聖書の言葉がよくわかるようにどうか導いてください。この時を主の御手にお委ねし、イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。昨日ですね、ある兄弟と明日の聖書箇所はどこですかって、創世記5章ですって言って開いたら、 ここですかってね。まあ、系図なんですね今日は、ただただカタカナが単調に繰り返されるというところです。まあ、聖書を最初から通読していっても大体この創世記5章ですごく難しさを覚える、そのようなところと言われます。しかしこの箇所もやはり神様の御言葉として私たちに与えられていますので、私たちの歩みにとって無駄なことはないと、そのように信じて今日も教えられていきたいと思っています。まずこの系図の全体を眺めたいんですけれども、この系図は誰の系図になっているでしょうか。この系図は初めの人間アダムから始まってノアに至る系図となっています。しかしその間のすべての人物が記されているということではないんです。先週見ました神を離れて生きるカイン族、その名前は一人も書かれていません。また例えばですね、3節にアダムの子供はセツであるということが言われているんですけれども、アダムには他にも息子たち娘たちがたくさんいたんですね。それも一切記されていません。この系図はあくまでもノアにつながるライン、ノアの子孫、そのことだけが記されている、そのような系図になっているということがわかります。まあ、ノアという人物は、洪水で有名な人物です。次回から見ていくことになりますけれども、彼は世界の悪が極まった時代に生きていたんです。それでいて唯一洪水の裁きを免れた人物、それがノアであります。そのノアという救いに至る道筋、これを記したのがこの系図なんだということ、これ特徴のその1なんですね。それではこの系図には救いへの希望しか含まれていないのでしょうか。そうではないですね。誰々は死んだ、誰々は死んだと言われている通り、ここには罪の結果、私たちの呪いがしっかりと組み込まれています。つまりこの系図は希望と苦しみが入り混じっている、そのようなものになっているということがわかるんです。確かにこの系図が示す通り、私たち一人一人の信仰の歩みというのもまた神のご支配と悪の支配が複雑に絡み合った歩み、せめぎ合いながら進んでいく歩みということができるのではないでしょうか。もちろん私たちはすでに救いをいただいたものです。それは聖書がはっきりと言っているものです。しかし同時に聖書はこの救いは完成へと向かっている途上なのだと、そういう表現をしているんですね。すでにというこの側面とやがてという側面、この2つの面があるんだということを私たちは受け止めていく必要があります。私たちはどちらかに偏りやすいものであります。先の希望のみ見ていく、まあ、これ悲願的な信仰ってよく言われますけれども、そういう信仰はこの世でなすべきことを見失ってしまうことがあります。一方では現実ばかりに目がいってしまう、苦しみばかりを見てしまって疲れ果てて救いを諦めてしまうということもあるものです。私たちが本来すべき歩みというのは、確かに苦しみ葛藤があるのだけれども、それを主と共に受け止めていくことによってしっかりと前を見据えて進んでいくことができる、このような信仰ではないでしょうか。本日はこの系図から現実そして希望というこの2つの側面を教えられていきたいと、そのように願っています。それでは聖書に入っていきます。1節から3節までをもう一度お読みいたします。5章の1節から3節まで、これはアダムの歴史の記録である。神は人を創造したとき、神の似姿として人を作り、男と女に彼らを創造された。彼らが創造された日に、 神は彼らを祝福して彼らの名を人と呼ばれた。アダムは130年生きて彼の見姿として彼の形に男の子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。ここに私たち人の存在とはどういうものであるのかということがよく表されています。人というのはもともと神の似姿、神の形として創造されたと言われています。神の似姿、神の形というのは、一言で言うならイエス・キリストに似せて作られたと、そういうふうに言うこともできます。ローマ人への手紙の8章29節にこういう言葉があります。お読みしますので聞いていてください。ローマ人への手紙8章の29節、神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです、とこう言われています。御子イエス様が長子、お兄さんとなって私たち一人一人が神様の子供になるために、神の国、神の家族を作るために創造の御業がなされたと言われているんです。しかし3節を見ますと、そこにはアダムの子孫、これは私たちですけれども、それは彼の似姿、彼の形、アダムの似姿、アダムの形に生まれたんだと言われているんです。神の形とは言われていないですね。アダムを経由することによって神の形は罪によって歪んでしまい、私たちは歪んだ神の形を受け継いでいるんだと、そういうことが言われているんです。それゆえ私たち誰もが生まれながらに罪を持って生まれてきます。しかし同時に心には良心を持って生まれてきます。私たちは善を行いたいと願いつつもどうしても悪を行ってしまう。しかし悪を行うときにはやはり心に責めが生じるという、こういうことが起こるんですね。それは歪んだ神の形を受け継いでいるということなんです。しかし神様は神の形をすべて取り去ってしまうということはなさいませんでした。この系図が示しているように、人間の歴史を終わらせるのではなくて先の道を用意してくださったということなんです。人間には2つの道があります。一つは神を、神の形を回復させられていくという救いの道です。もう一つはますます神の形を歪ませていってしまうという罪の道です。幸い私たちは神様の憐れみによって救いの道へと導いていただきました。この系図が表しているようにノアへと至る信仰者の道に私たちも入れていただいたんです。私たちは少しずつ少しずつ神の形を回復させていただき、最後にはノアと同じように罪の裁きを免れて新しい神の国に入ることができる、そのような道に入れられた私たちであります。この系図の全体の流れを見ることによって、まず私たちが向かっているところがどこなのかというのをしっかりと確認しておきたいと思います。それでは次に、この系図には3つの特徴があります。そのことを見ていきます。まず第一に注目させられることは、やはりこの寿命の長さということではないでしょうか。アダムは930歳、セツは912歳、エノシュは905歳と続いていって、ほぼ900歳前後の寿命になっているんですね。これどのように読んでいけばよいのでしょうか。さまざまな解釈が提唱されています。例えばこれを個人の年齢とするのではなくて部族の長さと読んでいくという考え方があります。 何人か10人ぐらいまとめて900年というふうに書いているんじゃないかと、そういう読み方です。でまた他の解釈としては、この時代の1年、昔の1年が今の1年とは違っているんじゃないかと、そういうふうに考える立場もあります。まあ、例えば1年が1ヶ月のことを表しているんじゃないかと、そのように読んでいくということですね。まあ、他にもいくつかの解釈の方法が提唱されているんですけれども、まあ、これらは全てあくまで仮説なんですね。聖書自身がそのように読みなさいと言っているわけではありません。聖書の中には寿命について次のような記述があります。創世記の6章の3節をお読みしたいと思います。創世記の6章の3節、そこで主は言われた。私の霊は人のうちに永久にとどまることはない。人は肉に過ぎないからだ。だから人の弱いは120年にしようと。人の弱いを120年にしようと神様が言っておられます。で、これが神様から言われた時代というのは、地上に悪が増大していった時代であります。誰もが罪に侵されていく、そういう時代、大洪水に向かっていく時代でありました。そこで神様は人の寿命を短くしようと宣言されたんですね。事実この宣言の後、人の寿命はどんどんどんどん短くなっていきます。そしてついには私たちと同じぐらいの寿命になっていくということが聖書を読み進んでいくと分かります。悪の増大とともに寿命が短くされていく、これは一体何を意味しているのでしょうか。一つ考えられるのは、罪の結果としてやはり命も失われていくという呪いの側面ということです。神様から離れていくなら人の霊的命が失われていく、まあ、結果として肉体も弱くされていくということがあり得ると思います。しかしもう一つ考えられることなんですけれども、それは寿命を短くすることによって罪が極まることを防いでいただいているという、そういう祝福の側面を考えることができます。先週レメクという人物が出てきたんですけれども、大変恐ろしい人物でありました。こういう恐ろしい人物が人々を支配していくということが起こってくる時代になります。そこで神様は寿命を制限し、歴史を随時改めていくことによって罪が行き過ぎてしまうことがないようにと歯止めをかけてくださっているという、そういう側面があると考えられています。罪の歯止めをかけてくださっている、これは例えば良心が与えられているということも同じような働きがあるんですけれども、他にも例えば今日の国家権力、警察権ですね、警察が与えられているということも同じように罪の歯止めをしてくださっていると考えることができます。私たちの罪が極まってしまうことがないように、そしてこの歴史を存続させてくださるために、神様が憐れみと配慮をご用意してくださっているんだということ、このことをここから読み取ることができるんです。長寿ということに続いて経営図の特徴の2つ目、それはパターンですね。誰々は何年生きて、子を産んで、そして死んだという、みんな同じパターンが語られているという特徴があります。ここに登場する人々には当然それぞれ固有のエピソードや特徴、また個性があったと思うんですね。当然人生は人それぞれいろいろです。しかしあくまで聖書が記していくのは、結局誰もが死で終わっていくのだという、この何とも虚しい事実を繰り返していくんです。人が罪を犯したときに神様が言われた言葉、あなたは土の塵だから土の塵に帰るのだと、そのように言われたことがそのま ままになっているんだということなんです。これは私たちクリスチャンであってもそうじゃなくても誰もが直面するこの地上の現実というものであります。この人としての共通点があるからこそ私たちは世の人々と語ったり交わったりしていくことができるということでもあるんですね。しかしこの死という絶望で終わらないのがこの信仰者の系図の最大のポイントになります。系図の第三の特徴はエノクの人生ということであります。21節から24節にエノクの人生が描かれています。21節から24節を読み出します。エノクは65年生きてメトシェラを生んだ。エノクはメトシェラを産んでから300年神と共に歩み息子たち娘たちを産んだ。エノクの全生涯は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。エノクの人生は違うパターンがあるのだということを私たちに知らせてくれます。まずエノクの生涯を一言で表すとしたらそれは神と共に歩んだという人生であったということなんです。わざわざ2回繰り返して神と共に歩んだと言われていますので確かに神と共に歩んだ、誰が見ても神と共に歩んだ、そういう人生であったということなんです。そしてエノクはある日突然いなくなったと言われています。どうでしょう、周りの人々はエノクのそれまでの人生がいつも神と共に歩んでいたということをよく知っていましたので彼がいなくなった時には神が彼を取られたのだと、地上の人生と変わることなく今も神と共に歩んで生きているのだと誰もが納得できたのではないでしょうか。神と共に歩んだという言葉、これは実は神と共に歩き回ったという意味の言葉が使われています。神と共に歩き回ったエノクの人生。エノクは毎日毎日どこに行くにも何をするにも神様と一緒に歩き回りました。いろいろなものを見ては神に感謝を捧げ、嬉しい時には神様と一緒に喜び、また試練や苦しみにあった時には神と共にそれを乗り越えていった、そのような人生であったということなんです。いわば神様とエノクの二人三脚の人生といえるものでありました。神様と私たちも信仰者ですから二人三脚の人生を歩んでいます。どのような二人三脚を歩んでおられるでしょうか。私は時々そっちには行きたくないんですと、神様私はこっちに行きたいんですと言ってあたかも神様を引きずり回してしまうようなそのようなことがあるなと思わされました。当然そのような態度でいるときには非常に心地の悪い信仰の歩み、歩きづらい歩みになっているということなんですね。エノクは神様を連れ回すような人生ではなくて神様に付き従うことによって神と共に歩む人生となっていったのです。この時の世界はどのような世界であったでしょうか。この時は大洪水の裁きへと向かっていくような悪が非常に増え広がるそのような世界を歩んだんです。日々神様に従って歩くということは当然苦しみがあったはずです。しかしエノクは全てのことにおいて神と共に歩むということを選んでいったんです。その結果というのは地上の生涯を終えた後もやはり神のもとへと移されて神と共に永遠の命をいつまでも歩んでいくことができる、そういう人生であったんです。ヘブル人への手紙の 11章の5節にこういう言葉があります。ヘブル人への手紙11章の5節、信仰によってエノクは死を見ることがないように移されました。神が彼を移されたのでいなくなりました。彼が神に喜ばれていたということは、移される前から証しされていたのですと、こう言われているんです。移される前から証しされていたエノクの人生、エノクは地上にいる時からすでに永遠の命を表して証しして歩んでいたということなんです。エノクの地上生涯は365年です。普通の人の3分の1ほど、非常に短命でありました。この世の価値観から言えば、彼は祝福されていない人生ということもできたでしょう。しかしエノクはそういった地上の祝福ということではなくて、なくなることのない永遠の祝福があるのだということ、これを周りの人々に証ししてこの地上を歩んでいったということなんです。しかしそんな彼も初めからずっと神と共に歩んでいたわけではないんです。22節をご覧ください。22節、エノクはメトシェラを産んでから300年神と共に歩んだと、そのように言われているんです。メトシェラを産む前の65年間、当然彼は信仰者の家系に生まれていましたから、神様を知ってはいました。しかしそれは神と共に歩んでいるとは言えない人生だったということなんです。ほどほどの歩みだったということですね。しかし子供が生まれ、何らかのきっかけでエノクは悔い改めて、これからは神様と一緒に歩んでいこうと、そのように決心をしたのであります。残りの人生すべてを自分の思いを求めていくのではなくて、神と共に歩んでいこうと、人生のハンドルを神様にお預けしていこうとエノクは決心したんです。そんなエノクが世を去った時、人々は彼の人生を思い出して、エノクは神と共に歩んだと、その人生を総括していったんですね。本日はこの系図から教えられてきました。歪んだ神の形を受け継いでいる私たちではありますけれども、神の形を取り戻しつつ神と共に歩む人生があるんだということを学んできました。エノクの人生は彼で終わってしまうことはありませんでした。次の世代へと引き継がれていきます。ノアが生まれるんですね。ノアもまた神と共に歩んだ人と言われるんです。言われる人物であります。こういう信仰者一人一人の歩みによって、私たちのもとへと救いの計画が受け継がれてきたと言えるんです。29節に言われている通り、確かに私たちの人生というのは労苦と困難に満ちた、そのような人生であるということができるものです。罪の結果というのは確かに私たちの中に存在しています。しかし信仰者の歩みというのは、この苦悩に満ちた中、この地上の歩みの中にあっても、人々に慰めを与えることができる、そのような歩みなんだとここでは言われているんです。29節、この子は主が呪われたこの地での私たちの働きと手の労苦から私たちを慰めてくれるだろうと。慰めるというこの言葉は、周りの人々を近づける、力づけるという意味、また周りの人々を生かし希望を与えていくという、そういう意味が含まれている言葉になっているんです。去年、一昨年ですね、一昨年のことですけれども、その時に集わせていただいていた教会にある一人の方がいらっしゃいました。彼女は長く子ども伝道をされてきた先生でありました。 その頃には引退されて共に礼拝に集わせていただいていたんですね。先生はその頃何度か病で入院を繰り返されていました。時に教会にその病室の様子がメールで伝えられてくるんですね。先生は激しい痛みの中にありつつも周りの方々とは何か違う存在であったようです。同室の方から、あなたは普通の人ではないですねと、一体何の仕事をしていたんですかと、そのように聞かれたというんですね。で、先生はすかさずいつもこの懐に忍ばせている絵のない絵本というのを出したんですね。絵のない絵本ってご存知ですか？あの色だけの絵本なんですよ。金色、黒色、赤色、白色、緑色って、その色でもって神様の計画をこう説明していくという絵本なんですね。先生はそれをいつもここに忍ばせていたんです。そしてその絵のない絵本を用いてキリストの希望があるんだということを病室の方々に述べ伝えておられたということだったんです。先生が特別に強い方だったということではありません。祈祷会にはいつも先生から痛みが激しいと、その祈りの要請がいつも届いていたんですね。弱さはもちろんあるんだけれども、いつも主と共に歩んでいることによって周りの人に慰めや希望を与えることができていたということなんです。私たちの最後の日、人々はこの人生を見て一体何と総括をしてくれるのでしょうか。あの人は仕事と共に歩んだねとか、あの人は趣味と共に歩んだねとか、あの人はお金と共に歩んだねと言われるかもしれないですけれども、でもいいんですよ、その後が大事なんです。あの人は何をしていても、仕事をしていても、趣味を楽しんでいても、お金を使っていても、常に神と共に歩んでいたねと、そう言われる人生になってほしいなと願うんですね。主が共に歩んでくださる人生です。今日は最後に、有名な詩ですけれども、砂の上の足跡という詩を読んで終わりにしたいと思います。砂の上の足跡。ある日私は人生という砂の上の足跡を振り返った。主よ、私があなたに従うと決めた時からあなたは共に歩んでくださると、そうおっしゃってくださいました。しかし私の人生で最も困難な時、足跡が一つしかないことに私は気づきましたと。なぜ一番必要としている時にあなたは私を離れておられたのでしょうかと。主は答えます。私の大事なかけがえのない子供よ、私はあなたを愛しており、決してあなたを離れたりはしない。試練と苦しみの時、足跡が一つしかない時、それは私があなたを背負って共に歩んでいた時なのだと、そのような詩です。どんな時にも主は共に歩んでくださっていると、そのように言われています。私たちも主が伴おうとしているところに一緒に主の御跡についていく、そのような人生となるようにと、一言お祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日は信仰者の系図を見てきました。そこにはやはり苦しみ、悲しみ、葛藤が描かれていましたけれども、それで終わることなく主の形に変えられながら神と共に歩むことができるんだということを教えていただきました。ありがとうございます。日々いろいろなところを通り、いろいろなことをしていきますけれども、すべてのことを主と共に成していくことができますように。そしてこの暗い地上にあって周りの方々に永遠の命の希望を表して、慰めを与えて歩んでいくことができるように、どうか私たちを助け、また導き、用いてくださいますようにお願いいたします。尊いイエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。